こんにちは。今回はですね、新通信49号という資料、これを一緒に深く見ていきたいと思います。
はい。
個人の、日々の考えから社会のこと、教育、あと古代史まで、なんかすごい幅広いですよね、これ。
そうですね。非常に多岐にわたる内容がギュッと詰まってる感じです。
で、今回の、私たちの目的としては、この多様な文章の中から日々の生活とか、あるいは考え方のヒントになるような、そういうなんていうか核になる部分をこう見つけ出していけたらなと。
面白い試みだと思います。
早速中身を見ていきましょうか。
いきましょう。個人のすごく身近な視点と、もっと大きな社会の視点、これが交差しているのがまず興味深いですよね。個人的な体験がどういうふうに普遍的な問いにつながっていくのか、そのあたり注目したいです。
まずすごく印象的だったのが、筆者の方がご自宅のベランダ、
ベランダの話、
これを単なる場所じゃなくて、自分と向き合うこうサクサクの場だってすごく大事にしてるんですね。退職後の生活の中で、そこから見える景色、東シナ海とか街並みとか、それを眺めながらいろいろ考えることが、自分を癒して、ある意味救いになったとまで書かれてて。
なるほど。日常の中にそういうちょっと特別な空間、聖域みたいなものを持つことの価値みたいなことでしょうかね。
そうかもしれないですね。あなたにもそういう場所ってあります？
意識はしてなくてもありますかね。あと面白いのは、その誰か特定の人への感謝をすごく丁寧に述べつつ、自分のことを世戻りなんてちょっと自嘲的にでも正直に語ってる。
ありましたね。
この率直さがなんか文章に人間味を与えてるなと。
確かに。で、その個人的な空間での話から、今度はぐっと社会的なテーマに移りますよね。特に教育費の無償化とか。
はいはい。
そういう政策に見られる一律っていう考え方、これに結構踏み込んでますよね。
そうですね。ここ大事な指摘だと思うんですけど、一律が必ずしも公平とは限らないんじゃないかっていう。例えばその経済的に困ってる度合いとか、ここの事情を考えずに、ただ同じように支援することがかえって格差をそのままにしちゃったりとか。
なるほど。
下手すると単なるばらまきみたいになっちゃうんじゃないかって。これは身の回りでも同じ扱いが本当に公平なのかなって考えるきっかけになりそうですよね。
そうですね。筆者はむしろ普通のレベル、つまり社会全体の質を上げることこそが本当の意味での平等じゃないかみたいな。
底上げですね。
そういう問いかけをしてますね。
その視点は確かに重要かもしれません。
で、教育に関してはさらに具体的な問題提起も。新聞記事を引用しながら、学校と家庭の教依存っていう。
ドキッとする言葉ですよね。
ちょっとドキッとしますね。
つまり学校側が負担を減らそうとすると、その分が家庭、特に母親に行くかもしれない。でも家庭も学校に頼り切ってる部分があって、っていうお互いにもたれ合っちゃう構造。そこに警鐘を鳴らしてると。解決のためにはやっぱりお互いの立場を理解し合うことがまず必要だろうということですね。
なるほどな。他にも子どもの自己肯定感の話とか。
ありましたね。結果だけじゃなくて、プロセスを具体的に褒めるのが大事だとか。
あと、教育こそ最高の経済対策って言って、 GAFM の創業者たちを例に出して、
はいはい、
学びを楽しむこととか、そのパッション、自発的な探求心がいかに大事かみたいな話も。
そうですね。単に知識を覚えるんじゃなくて、自分から知りたい、やりたいっていう、その内側から出てくるものが大事なんだと。そしてその考えること自体についても結構深く。ただ考えろって言われても、じゃあ何のためにっていう目的意識がないと。
そこ面白いですよね。思考はあくまで手段であって、目的そのものじゃないんだと。
そうそう。
弱みの学び、模倣から始まって本質に近づくとか、武道の守、破、離、基本を学んでそれを破って自分の形を作るみたいな、
はい、
そういう考え方も引きながら、型をまず学んだ上で自分なりの鉢を生み出すプロセス、これが大事なんだと。これなんか仕事とか普段の学びとかでも結構応用できそうな視点かな、なんて。
まさに。基本は大事だけど、そこにとどまらずに自分なりの応用とか新しいものを生み出していく、そのプロセス自体に価値があるということですよね。
そういうことですね。で、最後に話は一気に現代社会とその民主主義の根幹みたいなところに及びますね。
ええ、 国内の状況を見て、
基本的人権とか弱者の保護、教育を受ける権利、平和の維持、こういうまあ民主主義国家のバロメーターともいえるものが今揺らいでるんじゃないかと。
そうですね。強い危機感を示してますね。
ええ。
特定のリーダーとか国の動きがなんかこう突然変異みたいに現れて、それが多数派になってしまうと民主主義の土台自体が危うくなる可能性があると。私たちが当たり前だと思っている社会の仕組みが実はすごく脆いバランスの上にあるのかもしれないと、これは考えさせられますね。
本当ですね。今回はその個人のベランダでの即殺から始まって、社会制度の在り方、教育とは何か、そして民主主義のこれからまで、本当にいろんなテーマを駆け足でしたけど見てきました。
この筆者の方みたいにご自身のまあ日常のちょっとした気づきとか疑問みたいなものが、実はもっと大きな社会の問題とか時代の流れとかにこうつながってるなぁと感じることってありませんか？
ありますね。確かに
身近なことを入り口にしてちょっとだけ視野を広げてみる、そういうなんていうか知的探求も面白いかもしれませんよね。
面白いと思います。ぜひ皆さんも考えてみてください。